それでは、古文背景知識のナンバー3、王朝者の求愛と結婚について、解説をしてみましょう。まず上流貴族において、これあくまで上流貴族ということなんですね。上流貴族においては、結婚制度における2つのポイントがありました。ではその2つのポイントを言ってみてください。はい。一夫多妻というのが一つ。それから、通い婚制度だったということですね。一夫多妻はもちろん、一人の、夫に対し、何人かの複数の妻がいるということです。それから、通い婚というのは、夫が妻の実家のもとに通うという結婚の形態があったということですね。ところで、その通い婚において、通っていく夫は、その妻の実家で、あることやあることのお世話などを受けるわけです。それをちょっと言ってみてください。はい。装束や食事のお世話ということですね。このような、通ってくる、夫の装束のお世話とか、食事のお世話、なんていうのは、王朝、貴族的なお話の中には、よく出てくる場面になります。ところで、適齢期になった男性貴族は、昼間からあちらこちら歩き回って、覗き見をしたりするわけですけども、この覗き見のことを国文学的には何と言うでしょう？はい、垣間見というんですね。この垣間見によって、ちらっとこの女性が見えたことによって、貴公子が恋に落ちるという話はよく出てきます。ところで、この垣間見が、起こりやすい状況設定っていうのがあるんですが、それは姫君が何かをするとき、この垣間見が起こりやすいんですね。その何かとは何でしょう？はい、参籠と答えてくださいね。ある一定の期間、神社仏閣におこもりをして祈願することを参籠と言います。普段は、ミスとか、貴重の奥深くに身を隠している姫君も、参籠の際には、お付きの女房も数少なくなって、人目にさらされる機会が多くなるわけですね。そんな時にたまたま、参籠していた別の貴公子の目に、姫君の姿が何かの弾みで、例えば、思いがけぬ風に、ミスがまくり上げられたりとか、見えてしまったりするわけですけども、こうした場合、男性貴族は色好みを発揮して、すぐに歌を送るのが常です。しかし、いきなりですね、直接姫君に文を送るというわけではない。じゃあ、誰に仲介を頼むんでしょう。はい、そうですね。取り次ぎ役の女房とか次女に、歌を仲介してもらうっていうのがよくある話ですね。さて、この求愛の時期の男性の歌の特徴っていうのは、ひたすら低姿勢で、姫君のご機嫌を取りつつ、ストレートな愛情表現や恋の嘆きを訴えていきます。これに対して、求愛の時期の姫君、女性の側の変化には非常に特徴的なポイントがあるんですね。ここは、どういうふうに返すかということについて、はっきりと暗記して言ってください。こういうふうに言ってください。求愛の時期の女性の変化の特徴は、からかったり、切り返したり、皮肉を言ったり、上げ足を取ったり。これが、スラスラと出るように言ってください。からかったり、切り返したり、皮肉を言ったり、上げ足を取ったりしながら、相手の男の思いがどれほど真剣なものであるかってことを探っていくんですね。これまでセンター試験のこのような和歌の贈答の説明の正解の選択肢の中で、この切り返すという言葉は2回正解になっております。切り返すというのはそういうニュアンスで使うんですね。相手がこう言ってきた。それに対して、まあ、あなたは、そんな上手な言葉で、読んでますけども、一体、他の女性にも同じようなことを言ってるんじゃありませんか？なんていうような、まあ、いろんな意味での切り返しがあるんですけどもね。からかったり、切り返したり、皮肉を言ったり、上げ足を取ったり、時には言葉尻を取るなんてこともあります。そういう歌を読むのが、女性の歌のたしなみであったわけですね。ですから、歌の贈答関係っていうのは、よく見ていきますとね、 どのような読まれ方をしているかということによって、どの歌が男の歌で、どの歌が女性の歌なのかっていうのが慣れてくるとこう見えてくるんですね。さて、こんな時の男の求愛のセリフにちょっとパターン化できそうなものがあって、現代の口説き文句にもなりそうなものがあります。それがスクセ思想によるフレーズです。例えば有名なフレーズとして、どういうフレーズがあるんでしょう。こうしてあなたと出会うのはそうなるはずだったんだ、そうなるはずの前世からの運命だったんだっていうね、言い方はある単語を思い出してください。D の連語慣用句の22番に出てきましたね。そうなるはずの。その単語を言ってみてください。はい。去るべきですね。この去るべきっていう言葉は、こういう時の口説く文句としては非常によく出てきます。昔も今も女性は男性から強く運命的なフレーズを訴えかけられますと、なんとなくそうなのかなってこう思ってしまって、ふと心が揺らぐってことありますよね。口説き文句の中に、去るべきにこそとか、去るべくしてとか、いかなる先の世のちぎりにやとか、そういうフレーズが出てきたら、あ、来たと思ってください。それはまさに、スクセ思想を土台にして、女性を口説いてるわけですね。例えば平成12年のセンター国語の一日本史、うつほ物語にはですね、去るべきにこそ、かくみたてまつり染めぬらめ、そうなるはずの前世からの運命として、このようにあなたとお会い始めたのでしょう、なんていう一節が出てくるわけです。逆にですね、女性が男の求愛を受け入れるときにも、あの人と深い関係になったのも前世から定められた因縁なんだといった一種の宿命的な定年、まあ諦めと言いますか、自分を納得させる気持ちとして去るべきという言葉が語られるときもあります。ところで、先ほども言ったようにですね、妻の実家の側の男組に対する異色のもてなしという場面はよく登場しますから、覚えておいてください。例えば落ちくぼ物語など知ってる人はですね、落ちくぼ物語の意地悪なママ母がたくさんこの衣装を持ってきて、もう一日中落ちくぼに縫い物をさせるっていう場面が出てくるんですけども、あれは実は、腹違いの義理のお姉さんたちの元に通ってくる男気味の衣装の繕いを指してるわけですね。まあそういうような風に、この装束と食事の世話などというのがさりげなくよく出てくることがあります。さて、基本的に求愛時の男はいつ女の元に訪れるんでしょうか。はい、夜になってから。ということですね。夜になって人目を忍びつつ女の元に通っていくわけです。では、そうやって一晩夜を過ごした時に、男はいつ女の元から帰るんでしょうか。はい、夜明け前というのが原則ですね。ということで、夜明け前に、人目を忍びつつまた帰っていくわけですね。したがって夜明け前に泣くあるものの声が男女の暁の別れを暗喩するわけですね。その夜明け前に鳴くある動物とは何でしょう。はい、鶏ですね。ただ歌の中に鶏という言葉は出てきませんで、鳥っていうふうに出てきます。暁の鳥の声なんて出てきますから、まあそれは鶏が鳴いてですね、もう夜明けが近い、男は帰らなきゃいけないってことを意味するわけですね。一方、夜の始まりの頃、女が男の訪れをひたすら待つ時間帯のことを何と言うでしょう。はい、待酔と言いますね。夜が始まったばっかりのこと、時間帯を酔いと言うんです。まだ酔いの口だなんて言いますね。例えば今で言いますと、7時とか8時ぐらいの時間帯が酔いということになります。時には、暁、夜明け前の鳥の鳴く声を聞く辛さと、それから男の訪れを待ち続ける待ち酔いの辛さの、どっちが余計に辛いかといった辛さ比べみたいなモチーフの歌もよく読まれます。また時にはですね、 男が夜明け前に女の元を立ち去るときに、西の山の端にしらじらとかかって見える半月。それを、いわばその別れの辛さとして託して読むこともあります。この、西の山の端に、朝になってもこう、しらじらとかかってる月のことを何というでしょう。はい。有明の月と言いますね。さて、男が夜だけ通うということはですね、女の顔をまじまじと明るい場所で見てるわけじゃありません。闇の中で女の気配とか話し声とか髪の手触りとか、しめやかな香り、などを通して女の存在を知ってるわけですね。ですから、だんだん通い慣れてきた男が、あたりが明るくなっても帰らない時など、初めて女の顔を見てですね、感動したり、または逆に、がっかりしたり、ということが起きるんですね。一般に、女の側は明るい日の光の下で男に顔を見られることをひどく恥じらいます。王朝女性の顔というのは特に姫君のような高貴な女性の場合、今で言えば裸に近いといった感覚があったようですね。ですから、ある程度成人したある程度の女性というのは、自分のお父さんにも自分の顔は見せないんですね。この、髪の毛で隠したり、センスで隠したり、貴重で隠したり、見過ごしに会話したりっていうことになるんですね。へえ、そうなのかと思うかもしれませんが、まあ今でも、いつまでお父さんと一緒にお風呂に入るかっていうのは、感覚と同じだと思います。ある程度年になりますと、顔を見せないっていうことになるんですね。これは新参の女房などの場合も同様です。高貴な人に顔を見られるっていうことは女性としては恥ずかしい。だから夜だけ参上してお仕えするなどという話もよく出てきます。近年の問題で言いますと、平成20年の東京大学の古文の中に、岩橋の夜のちぎりも耐えぬべし、明くるわびしきかつらぎの神という歌が出てきまして、この歌は、ある女房が読んだものだが、この和歌は、通ってきた男性に対して、どういうことを告げようとしているのか、分かりやすく説明しなさいという問題があったんですね。これはかなり難しい問題で、なかなか学生に解かしても、模範的な回答が出ることはありません。実は葛城の神様っていうのは女神なんですね。そして、顔が醜いことで有名なんです。ですから、夜のちぎりも、今にも耐えてしまうに違いない。そういう夫婦の約束、男女の約束も、きっと耐えてしまうに違いない。夜が明けるのが、わびし。わびしは直端ですよね。思うようにいかずやりきれない。ああ、夜が明けてくるのは、もうやりきれんな。私は、葛城の神ですから。ちょっと顔が、醜くて有名だった、葛城の女神っていうわけですね。これは、通ってきた男性に対して、どうして欲しいと言ってんのか。答えは、これを聞いても、まだピンとこないかと思います。実は回答はですね、男に顔を見られるのがやりきれないので、どうか夜明け前に帰ってほしい。ということを、自分の、顔を、葛城の神という、まあ、あんまり美しくなかった女神にこう、かこつけて言ってるんですね。だから夜が明けるのがどうもやりきれない。それは顔を見られるのが辛いということなんですね。もうやりきれないから、あなた早く帰ってくださいっていうようなことを相手に言ってる。まあ、非常に難しい問題でしたけども、とにかくこの古文背景知識の、この、一般に女の側は明るい日の光の下で男に顔を見られることをひどく恥じらうっていう、そういう背景を知っておれば、少しは、発想に役立ったんじゃないかと思います。次行きます。ところで、男が足しげく女のもとに通ってくるかどうかは、単純に女に対する愛情の度合いだけとも言い切れない面があるんですね。では、ちょっとここで問題ですけども、男の側はどんな家の婿として遇されることを望むんでしょうか。はい、そこに書いてありますね。建成家の家の婿として遇されたいわけですね。こういう時に当てた時に、高貴な家柄などと言ってはいけません。高貴な血筋であっても、すでに落ちぶれて零落しているような天皇家の孫とか、そういう人はいっぱいいますから、これはあくまで権勢家ですね。権力の勢いのある。 そういう家の婿として遇されることによって、それが男組の出世を左右したり、経済的支援が期待できるか否かを左右する一面もあるわけですね。今で言えば逆玉の輿的な発想ということです。ですから、たとえひどい妻でも、権勢家の娘であれば、第一夫人としての待遇を得ることができますし、逆にどんなに美しい妻であってもですね、すでに二親がない、両親もいない、身寄りもない、そういう立場では、立派な貴公子の正妻として遇される望みは薄いっていうのが当時の常識なんですね。平成12年のセンター国語1、2の本誌、うつほ物語で、この女がですね、太政大臣の息子の若子君に対して、なかなか自分の素性を明かそうとしないっていうのは、すでに女の二親が亡くなっており、太政大臣の御曹司との恋に期待を持てないっていうところに理由があるということなんですね。さらに行きましてですね、ある部分非常に大事なとこなんで、そこは、このプリントに書いてあることをそのまま読んでみたいと思います。ちょっと長く読みますが、時には息子の立身を気遣う親の側の意向によって、発酵な姫君との仲を引き裂かれてしまったり、権勢家の娘との結婚を強いられてしまうような貴公子の話も出てきます。我を世にあらせんとしたまおことなれと、私をこの世に一人前のものとしてあらせようとして、親がそうなさったことではあるけども、などと、子供の立場を気遣う親心を理解しながらも、男君はやはり心に思う姫君のことを諦めきれず、結果として悲しい結末、例えば出家遁世などになったりしますが、そんな時の親の驚きの言葉の中にも、いかにも世にあれかし、と思うによりてこそ世子こそなれど、なんとか一人前のものとして息子が世にあってほしいと思ってしたことなのに、などといった後悔の言葉が書かれることもあります。というところは、出てきた時には、ピンとくるようになってください。そういうふうに、親の立場としては、息子が、この身寄りもないような、権勢家ではないような家の娘と一緒になるってことに対して、かなり親の側は神経質で反対するわけですね。そういう親の立場も出てくるということです。最後に略奪婚という形の男女の結びつきもありますけども、これは特にその男君と姫君とのこの位の差が激しい時ですね、つまり女の側の位が低い時に、密かに連れ出してですね、どこかに据え置いて自分の妻とするといった形の結婚もあります。10歳の若君を、10歳の若紫を2畳の屋敷に移し置いた光源氏とか、浮船を宇治の山荘に隠れ住まわして通い続けた薫などの例が代表というわけです。以上が古文背景知識のナンバー3の解説でした。